78.9 NOSE FM。
みちおと
ゆうこの
みちおの部屋。
If I close my eyes and let my heart go back in time, you're still here like you were yesterday. I can make your heart stand still. I'm the only one who ever will. You never left and you never went away.
始まりました、みちおの部屋。この番組はみちおこと青木みちおとゆうでお届けします。
今回 BGM がとっても大人な雰囲気ですよね。
いや、もういい年越えたさ、おっさんとおっさんが喋ってる番組だから
ちょっと待って、おっさんとおっさん
、ね、もうね、少しはね、こうバカだのアホだの言ってないでね、大人の雰囲気醸し出さないといけないかなと思って。
いや、あの、私じゃなくてあなたです。あなた、私巻き込まないで。今回は大人のトークを期待してもいいんですよね、きっと。
ね、出た、今回はってね。あの、バカだのアホだのっていうのはね、いつも通りの発言ですけど、今回のタイトルはちょっと大人向けなんじゃないかな。
っていうか、BGM が大人しすぎて、なんか蛍の光のような最終回みたいな感じ？しんみりした雰囲気？大丈夫？
最終回ってあと何ヶ月か先の話ですよね。
ちょっと待って、あの、前回もちらっと言ってましたけど、最終回って言わないで、終わらせないよ、この番組。終わらせない。
いや、多分ね、僕の記憶だと去年の6月に1年で契約したんですよね。だからもうあと少しなんじゃないかな今回のオンエアが、これが多分第9回目ぐらいでしょ、
はい、
僕の計算だったら残りはあと3回分なんですよね。
いや、だから終わるんじゃないんですよ。更新するんでしょ。1年契約を永遠と更新するんです。
永遠とサブスクを契約した記憶は僕はないけどね。だってさ、ゆうさんいつもほら、勘弁してって言ってるじゃないですか、
はい、
この番組早く終わらせたいのかなと思って僕。
ああ、それね、個人的には早く終わってほしいなといつも思うんですけど、やっぱ会社で、
おい
会社的にはね、やっぱ続けていただかないとね。楽しみにしてる人が多いですから。
個人的に終わらせたいって言うな
さあ、今回のね、みちおの部屋、今回のタイトルは、自由に生きる、ここがバカだよ日本人、世界最高のものを世界最安で買いたがる国民性が国を潰す。お、なんかいい感じですね。しかしながら、バカは余計だし、国を潰すはちょっと過激ですけど、ここ最近で一番勉強になりそうな感じしますね。
ここ最近もって勉強っていう観点ではさ、俺結構今までいいことを喋ってきたと思うんだけどね。
いや、今までも確かに勉強になったけど、いかんせんね、バカとかアホしか言わないから、まあ言わないというか、それしか頭に残ってないから。
それはあなたの頭の問題であって。
おーい、
さあ、いつも通りゆうさんをいじったところでね、リスナーの皆さん、今日は3月の25日です。
おい、もうちょっと引っ張って。やっぱいじった後に放置しないで、何でもね、放置するのダメダメ、もう少しいじれ。
うるさいよ。で、リスナーの皆さん、覚えていらっしゃいますか。なんと、このみちおの部屋、現在も応募が有効な現金5万円プレゼント期間中です。番組への感想、コメントを記載の上お申し込みいただければ、あなたに5万円が当たるかも。
あ、私応募しましたよ、1番に。
マジで？
はい、マジで。
あのさ、ノースFMとかジモッシュで、あの、プレゼント企画って時々あってるじゃないですか、
はい、
インスタで、あの、いいねだけ押せば自動で応募完了みたいなやつとか。
よく知ってますね、はい、
そうなんですよ。あれ、僕何度か応募したけど、一向に俺当選しないんだよね、あれ
それはもう、あの、ちゃんと厳正な抽選してますから。
スタッフの人が僕喋りかけられたことあるんですよ、はい、あの、みちおさんから応募があってますけどどうしますかってゆうさんに聞いたとね。あ、それ無視して普通に抽選してってゆうさんに言われましたってスタッフの方が言ってたんですよ。
スタッフも言い方ですけど、でもそれは当たり前ですよ。当たり前でしょ。厳正なる抽選に市場を挟むことは許されません。
そう、その通り。それが正しい。だから今回の5万円プレゼント絶対に当たると思うなよ。
いや、やっぱ現金でしょ。どうやって謝ったら私5万円当たりますかね。
過去の自分に謝ってください。
まあまあまあ、そんなね、みちおの部屋プレゼント企画は応募方法を含めまして番組の最後に改めてお伝えいたします。ということで今回はみちおさんからどのようなお話を聞くことができるのでしょうか。フリーメッセージやみちおさんへのご相談もお待ちしています。メールインフォアットマーク 789.co.jp、 LINE 公式アカウントもございます。 LINE からもメッセージお待ちしています。みちおの部屋、この時間はアジア太平洋グループのアジア太平洋マネジメント、アジア太平洋トレーディング、アジア太平洋エデュケーションの提供でお送りします。
経営に確かな視点を、未来に静かな情熱を、今を知り未来へつなぐ、アジア太平洋マネジメント。
みちおの部屋、今回のみちおの部屋テーマは自由に生きる、ここがバカだよ日本人、世界最高のものを世界最安で買いたがる国民性が国を潰す、でありますけど、みちおさん、私もですけど、いいものを安く買いたいです。
そうですよね、
はい、
まあ、よくわかります、
はい、
なんだけど、あの以前ね、あの結構前ですよ、何年か前 NHK を見てた時に、世界の多くの企業が日本企業と取引をしたくないっていう、こんな放送がされていたんですよね。
なんでだろう、
ね、でその中で取り上げられていたのが、アジアで最貧国の一つとされているバングラディッシュっていう国、そこの企業が日本企業ともう取引をしたくないって言ってたんですよ、うん、バングラって言ってたら、アパレル産業、洋服ね、これが一大産業なんですよね。で私のお取引先様でアパレルの業界大手の会社もね、いらっしゃるんですけど、これ現地法人としてバングラに工場を持っていたりもします。でなぜバングラの企業が日本の企業と取引をしたくないってその時 NHK では言っていたのか、ね、日本企業は世界で最高の品質のものを世界で最低の金額で買いたがると、その上で世界で最も納期に厳しい、こういうこと言ってたんですよ。我々消費者目線からすると、衣料品にしても食料品にしてもですけど、とにかく何にしたって品質が良い、約束を守る、まあこれ納期のことね、そして価格がお手頃、もしくは低い安いっていうのが、これがもう当たり前になってるじゃないですか、
はい、
ね、これが日本人の常識であって、そして世界の非常識だと、こういうことを言ってるんです。
へ、
いつからさ、日本人ってこんなバカな国民性になったのかなと思うんですよね。悪いものは安く、良いものは高く、これが世界の常識なんですよ。日本人の場合って、良いものも悪いものも安くというよりか、むしろその悪いものなどあってはならないっていうぐらいの考え方なんじゃないかな。
そうですよ、だから日本のものは信頼があるんですよ。
そう、こういう考え方が確かに戦後の日本を高度経済成長に導いた我が国の技術力の結晶だと思う。だから今のソニーが、ホンダが、トヨタがあると思ってる、ね、そして今メイドインジャパンって昔ほどに世界から必要とされていない。例えばね、鉄、日本の製鉄技術って世界一って言われてるんだけど、そんなに高品質で高い鉄はいらないよって言われてるんですよ。例えば鉄って温度差によって膨張したり縮んだりしてね、海外の鉄道で夏鉄が膨張して線路が曲がってしまうなんかな、当たり前のことなんですよね。日本では許されないけど、この国ではね、もう少し品質が悪くても、もう少し安い鉄の方がいいって、まあ、こういうことも言われたりするんです。で先ほどのそのバングラのケースの場合って、欧米のバイヤーは品質が悪いものを安く買って、品質が高いものを高く買っていく、当たり前じゃないですか、こんなの、ね、 日本のバイヤーの場合って品質が悪いものはいらないって、で品質が高いものを安く買っていくって、うん、これ恥ずかしくない？日本人として。
なんかお買い物上手な感じがしますよ。
お買い物上手な感じがする、ね、でこの場合日本企業のバイヤーだってエンドユーザー、つまりその最終消費者が最高品質のものを最低価格でって言ってるわけだから、仕入れや生産もそこに合わせないと日本国内でのそのマーケットが成立しないわけですよ。でこれはまだね、民間企業と民間企業の話、日本人として同じ日本人として恥ずかしい気持ちはあるけども、はっきり言ってまだ好きにしてくれればいい。そこは僕が言いたいのはここからの話なんです。こういう国民性の集合体である日本っていう国家運営において、最高品質を最低価格でと国民全員が望めば、この国はどうなると思う？この話をしたいんですよね。つまり世界でも最高水準の行政サービスと社会保障を最低水準の納税額でとこう言っている。だから減税減税って言われてるわけですよ、
うんうん
ね、もちろん今の日本の社会負担率っていうのは最低水準ではないわけで、これ 50% 近くに達するわけなんですよね。これちょっとここはちゃんと正確に言わないといけないから、正確には 46.2% です今に社会負担率っていうのは達している。ね、まあこれ欧米と比較したら高いか低いかって言っていったらそこまで高い水準ではないと言われているんだけども、まあ、我々からしたら高水準な負担を強いられているわけです。一方でその対価として得られる行政サービス、医療、介護、福祉のサービス、ね、その他諸々ってこれ世界最高水準にあるわけですよね。
うん、
僕は世界中旅してきたから諸外国の事情というのも分かるんだけど、まず水道水ね、水道から出てくる水をそのまま飲める国って全世界で日本を含めて10カ国前後しかないって言われてるんですよ。ね、日本人でよかったって思うよね、
はい、
だから高いんだよ、ね、普通に生活していて1日に何度も停電が発生するとか大規模災害以外でありえなくない、
はい、あっちゃダメです、
ね、いやだから高いんだよ。そういう状況が生じないようにその裏でどれだけのコストがかかってると思う？海外では全ての国とは言いませんよ、だけど多くの国で国道でも舗装されていない砂利道が多い。僕行ってきたから分かる、うんね、で車で走っていると平気で穴が開いてるんですよ道路に ね、 ね、その車がガクってなるような穴じゃなくて落ちたら死ぬなっていう穴、ね、
そんな穴が
もしさその穴に車ごと落ちて仮によ死ぬとするじゃん、はい、
うん、
これ日本だったらもうニュースになって裁判になって大変ですよ、
はい、
ね、でそういう国で穴に落ちて死んだらどうなるかって、ね、ここにね穴が開いていて落ちたら死ぬって見たらわかるよねっていうこれだけの話です。
へえ。
なんで避けなかったの？
あ、
そう、
その国道だったら国が悪いんじゃなくて。
違います。こんなんでいちいち訴訟なんかできないし、ね、まあ、日本人からするとその極論だろうとは思いますけど、なぜこれを極論と思うかって日本では普通に考えてありえない状況だからです。いやだからさ、そのありえない状況を生じさせないために裏でどれほどのコストがかかっているかという話です。病院に行ったらさ、お金がないっていう理由だけで診療拒否はなかなかされないですよ。低所得者には自己負担額の割合が下げられるし、無料定額診療制度とか一部負担金減免制度だってある、ね、国民健康保険料が支払えない場合の対処法だってちゃんと用意されている。当たり前じゃないか、命は聖域じゃないかって思うよね。いや命もビジネスで聖域じゃない国ってどれだけあると思ってるの？やっぱり日本人でよかったって思うよ ね、
はい
ね、だったら払うものを払って納めるものを納めろってこう言ってるの。
うん、
道路に穴が開いていたらダメなんでしょ？お金に関係なく世界最高水準の医療を誰もが等しく受けられないとダメなんでしょ？そして全てに最高を求めた結果、我が国は最高の技術開発を手に入れた。そして今高齢化社会から超高齢化社会へ突入しようとしている。でも移民政策には反対なんだよね。日本は日本人で何とかしていくんだよね。そしてこれからも世界最高水準の行政サービスを求め続けていくと。 でも税金は高すぎる、社会保険料なんてなんだこの金額は、ふざけるなって、手取りを増やすって、
うんうんうん、
ね、こう言ってるわけですよ。減税してほしいんですよね皆さん。公共インフラは今の全てを維持したままで。今の日本のさ、合計特殊出生率ってどのぐらいかご存知ですか？
これそもそも合計特殊出生率調べました。
調べました、はい、ね、15歳から49歳までの一人の女性が平均してその期間に何名の子供を産むか、ね、こういうものなんですけど、人口を維持するためには 2.07 っていうような合計特殊出生率が必要とされているんです。で、最新のデータでは今回 1.15 という過去最低値を更新している。仮に奇跡が起きて今日今この瞬間に出生率が 2.07 まで戻ったとして、もうこの国は元に戻らないと言われてるんです、ね、教育を受けて社会に出てお金を稼ぐようになるまでに20年ぐらいかかるでしょ。もう持たないって言われてる、その間移民もダメ、減税だって。高齢者を支える若年人口は減少する一方、そしてインフラは今を維持しろ。東大法学部卒業の日本の頭脳が集まっている財務省の官僚がどれほど考えたってこの方程式は解けないよ。だってこれもはやもう方程式じゃないもん、これ不等式だもん。で、ここでさ、じゃあ僕が国家の制度設計をどのようにすべきかっていうようなことを喋り始めたら、もう政治家の選挙演説になっちゃうからやめておきますけどね。まあ、ちょろここ大分3区か言ってもいいけどね、やめとこうか。税収がさ過去最高って言ってるけど、それは法人税の話であって、これって成長の果実じゃないですよ、円安の果実ですよ。いいですか。輸出先行型の大企業の税収が過去最高に達しているものであって、輸入先行型の中小零細企業の倒産件数は1万件超えと12年ぶりの高水準です。これ2025年のデータですけどね。それでも国家の最適化として税収が最大化されるのであれば、今までは円安を是認してきたわけ、ね、しかし円安が物価高の根本的問題であるということを国民の多くも問題視するようになってきたっていうか、やっと気づいたんです、ね、アメリカの利下げ、そして日本の利上げによって日米の金利差が縮小してきてるけども、それでも円の下落っていうのは収束しない、ね、給料は上がらない、物価は上がる、社会負担率はそのまま、そして円の価値は下落する、そして合計特殊出生率が過去最低。自身の負担は最小化してほしいが、自身のそして国民が得られるべき恩恵は今のままで。国家としては計画的な縮退っていうものを目指すべきであって、これは国家として最も合理的で健全だけど、政治的には最も不人気と言われている。だから未だに地方創生とか
ピー
みたいなこと言ってんじゃないの。
うーん、
気合の問題とかじゃなくて、現実的にどう考えたって逆立ちしたって無理だって言ってるの。でもそんなことを言う政治家は批判されるし、選挙に当選だってできない。
確かに
この国の国民っていうのは効果も何もないことを美しい言葉としてオブラートに包むことが大好きだからね。いや、効果もないじゃないよね、害しかないよね。これって国家の未来よりも自分の利益、負担すべきは最小で、与えられるものは世界最高水準で、こういうことを望んでるんです。世界のどの国よりもわがままで、中長期的な視野を持てず、足元しか見ずに幻想を語っている。だからストレート直球のこういった本質的な言葉、議論が大嫌い、避けてきたでしょうみんな。ここを効果がない、いや害しかないような、なんとなく美しい言葉に包まれて、頭が畑のようになって、そして日本に生まれてきてよかったと感じながら生活してる、こういうやつらがこの国を壊したと思ってる。例えばね、ちょっと前の話ですけど、日本で大きな経営破綻が起きました、
はい、
JAL 日本航空、
うん
ね、あれ一回潰れたんですよ、まあ、債務超過に陥って、あの時に JAL を潰すわけにはいかない、立て直さないとって言って、旧元京セラの稲森会長が再建に取り掛かったわけです。こういう話があるんですよ。今まで JAL っていうのは路線ごとの採算性を持っていた。例えば福岡羽田便とか 羽田熊本便とかどこでもいいんだけど、その路線ごとの採算性は測っていたんだけど、1フライトごとの採算性っていうのは測ってなかったわけなんです。
うん、
例えば羽田福岡便って1日に何十本も飛んでるんですよね。一本一本のフライトの採算性を精査して、うん、残すべきものは残し、やめるべきものはやめてという合理化も図っていった結果、まあ、JAL っていうのは見事立て直ったんだけど、その合理化のプロセスで整備部門も縮小しようとした、
うん、
そうした時に JAL の当時の整備部長が仲間を集めて泣きながらこう言ったんです。稲森さん、 JAL の整備は、空の安全は世界一だと、ここを切らないでくれって。どう思います？
いや、私は純粋にそういった方がそう思ってるから訴えたんですよ ね、
はい、美しい話じゃないですか、はい、ね、涙ながらにドラマに出てきそうな一面ですよ、
うん、
そのぐらい JAL の整備に誇りを持ってたんでしょうね、
はい、
稲森さんが何て言ったかって、お前のようなやつがこの会社を潰したんだ、
うーん、
こう言ったんですよね、これどういうことかって、世界一のコストをかけて世界一の空の安全を担保するって誰でもできる、そんなことは、ね、世界で最もコストをかけずに世界で最も安全を担保するためにはどうしたらいいかということを考えたことがあるのかって。
うーん、
そう、確かに世界一の安全性を担保していたかもしれないが、そこには世界一のコストがかかっていたわけです、ね、それで世界一って当たり前だろうという話なんです、ね、こういうやつが JAL を潰したと稲森さんは言ってるわけで、いまだに Japan as number one って、ね、日本は世界一だって思ってない？かつて GDP がアメリカに次ぐ世界第2位だった日本も、2025年の予測ではアメリカ、中国、ドイツ、そして何度インドに抜かれて世界第5位となることが確実視されています。
うん、
ね、それでも GDP だけで見ると世界第5位なんだけど、一人当たり GDP で見たら世界でなんと第40位ですよ。知ってました？
知らなかったです、
ね、第35位にスペインがあります。36位はサウジアラビア、37位はスロベニアって聞いたことあります？
分かんない、
ね、38位が台湾、39位がブルネイ、そして40位が日本です。韓国ってどこら辺かって、34位なんですよ。
あ、へえ、韓国の方が上、
一人当たりの GDP はね。
うーん、
そう、先進国の定義ってされている OECD 加盟国全38カ国中で、日本の一人当たり GDP はなんと第24位です。
うわ、
ね、これは OECD 加盟国のアジア最下位であっていいですか、第25位にはなんとチェコがランクインしています。
へ、ね、
チェコの一つ上って、ね、もうそろそろさ、日本はすごいっていう過去のイメージは捨て去った方がいいよね、過去の放送でも言ってきたけど、私は一生涯日本に住む気はない。いいですか、皆さん本気で考え直さないとこの国が本当に積みますよ。これは決して政治だけの責任ではない。真正面から正論を唱え、ストレートの直球ど真ん中の事実から有権者も目を背け続けてきた。1人当たり GDP が世界第40位まで低下し、合計特殊出生率も希望も未来も見えない水準に低下してきている。いずれも改善の兆しすら見えない。その中で引き続き世界最高水準の公共インフラ、行政サービスを最小限の負担で持続させたいという幻想に、私は解がないと思ってる。今回の趣旨はね、政策的議論を僕はもう目指しているものではなくて、世界最高のものを世界最安で買いたいと思っている日本人のこの気質、これを問題視しているものなんですよ。こんな発想で持続可能な経済っていうのが維持できるはずがない。それでもなんとなく美しい持続可能なっていう SDGs ですよね。こんなキーワードにキラキラしてるんです。本当に物事の本質から日本人って目を背けたがってるよね。
でも頭のいい人たちが未来の予測をするわけじゃないですか。
では頭の良い人たちが予測した未来ってどうだったかっていうと、うん、今から約10年前、2017年にアメリカ、うん、日本っていう、日本は GDP 世界第2位の国だった、
うんうん、
それが2050年予測で日本は GDP が世界で3位だと予測していた、
うん、
中国に抜かれるよって。それが2100年、 ここの予測がどうだったかって、日本は引き続き3位にあった、ね、アメリカ、中国、日本、その下にドイツが来てインドが来てたのかな、イギリスも来てたのかな、うん、それが現実問題どうなったかって、2025年の GDP の速報で多分日本は世界5位、第5位になる。そして2026年にはイギリスに抜かれて第6位になるのではなかろうかとも言われている。
え、頭のいい人が予測したのに、
したのに、もはや70年80年先越して、
うん、
日本のランクの低下っていうのがどんどんと進んでいっている。
みちおの部屋。みちおさん、政治家になろうとか思ったりしないんですか？
それね、本当によく言われるんですよね。福岡の方でですけどね、うん、その総理大臣スイッチ入れたら本当になれるんじゃないですかとか冗談じゃないよね。このノース FM でさ、
バッタ
のほだのここまで好き勝手喋ってたデータが残ってたらさ、俺いざ政治家になった後ボコボコにされるよねこれね。総じて政治、それから経済、金融、ね、ここら辺勉強はしていますけどね、興味はありません。さあ、ここでいよいよ応募の締め切りが3月31日、6日後に迫ってきました。5万円プレゼント企画。ゆうさん、今一度応募方法のアナウンスをお願いします。
はい、詳細はノース FM のホームページをご覧ください。インスタにもアップしておりますので、ぜひご覧いただきたいんですけれども、応募方法はホームページからご応募いただくか、 LINE からでも応募可能となっています。インスタの DM は NG ですので、ホームページからご応募いただくか、 LINE から応募ください。で、ラジオネーム、ご連絡が取れるお電話番号、そして一番大事なのが、みちおさんがね一番楽しみにしているのが、このみちおの部屋の番組へのコメントです。すっきりしましたとか、みちおさんかっこいいですとか、そういう短いのじゃダメなんですよね。
ダメです、ダメです。みちおさんかっこいいですはいいかもしれないです、
ね、みちおさんね、もう変態の域に入ってるんで、否定コメントが大好物。
何の域に入ってるって言った？
ん？もう一回もう一回言います。変態の域に入ってますんで、否定コメントが大好物なので、ストレートの意見が欲しいですよね。
そうです。だから肯定的でも否定的でもどっちでもいいから、
ね、うん、
思ったことを書いてくださいと。
なのでぜひ皆さんね、あと6日に迫ってきておりますので、皆様からのご応募待ってます。言っちゃった
本当。居住地域は関係ないですよね。
関係ないです。
大分県以外の方で仮に聞いていらっしゃる方がいらっしゃっても、はい、全国どこでも大丈夫ですよね。
はい、はい、私もいろんなラジオネーム使って応募しますから。
あ、何通も、
そう、何通も、
そうきた、
それも OK、
OK、
あ、OK、
いいですよ、いいですよ、う
ん、あ、本当、連絡先がなんかこいつ一緒だなと思っても OK、
うん、大丈夫、
あ、ありがとうございます、はい、倍率上げよう、
ゆうさんのスマホは全部はあれしますけど、
ね、排除、排除、
排除、排除ということで、皆様からのご応募、お待ちしております。
本音で語るみちおの部屋、人生を幸せに生きるヒントを見つけられるかもしれません。この時間はアジア太平洋グループのアジア太平洋マネジメント、アジア太平洋トレーディング、アジア太平洋エデュケーションの提供でお送りしました。お相手はみちおとゆうでした。それではまた来月お会いしましょう。